願いします。
理想の見込み客の見つけ方を教えてください。
なるほどね、はい、とうとう千里さんも理想の見込み客なんていう難しいキーワードを使うようになってきたんだね、はい、理想の見込み客、そうだね、まあ、あの本読んでもらうのが、はい、いいんだけど、はい、まあ、広告を作る、あのダイレクトメールでも何でもそうなんだけど、はい、あのまあ、営業活動をするっていうことはお金を払って、まあ、要は情報を発信するっていうことになっていくわけね。そうなると例えばどういう人なら喜んでもらえるのかとか、その自分のね、その商品を欲しがっている人はどんな人なのかとか、その人は何に悩んで困っているのかっていうのを考える必要がありますよと。何にも考えずに、例えばあの僕の言うね、その太陽光発電だったら、うん、太陽光発電が欲しい人とか言っていうのはもう全然ダメね、そんなの理想の見込み客でも何でもないと。で逆にね、あのいやまだ今太陽光発電がついていない人とかいうのは、うん、全然何にもそれ理想の見込み客でも何でもないと。要は絞り込んでいないっていうことね、うん、絞り込んでいるかどうか。じゃあその絞り込みってどうするんですかっていうと、僕は簡単に言っちゃうと、たった一人になるまで絞り込んだあのことがありますかと。たった一人にまで絞り込むっていうのが理想の見込み客ですよと。あのたった一人です。多くの人に読んでもらおうと思ったら、見てもらおうと思ったら、たった一人に向けて書くことだっていうのが、そのたくさんの人に見てもらうコツだっていうわけよ。たくさんの人に共感してもらうコツだっていうのよ、たった一人に向けて。まあ前も言ったと思うけど、あの歌とかが代表的な例だと思うのよ。100万人ミリオンセラーになる歌っていうのは、そのたった一人に向けて歌った歌だとかね、そういう歌が100万人の人の心に刺さるみたいなのがあるから、たった一人、うん、まあ前も言ったと思う、有名なやつで、あの世界で2番目に売れた本は何ですかって言ったら、不思議の国のアリスですよと。その不思議の国のアリスっていうのは、その近所に住むあのアリスちゃん、アリスリレルやったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、アリスちゃんにあの向けて書いた本ですよと。アリスちゃんだけが喜んでくれる本ですよっていうのが、その不思議の国のアリスだったっていう話なんだよね。でその理想の見込み客って結構やろうと思ったら難しいと思うのよ。難しいなって、何が理想なのかよく分かんないなっていうふうになるから、おすすめなのは、あの自分の自社のお客さんだと思う。お客さんが一番いいと思う。まず真っ先に挙げるのは2年以内に契約したお客さん、
はい、
うん、でその次が、商談時に楽しかったお客さん、商談時が楽しかったお客さんで、もちろんスムーズに契約できたお客さんで、工事が終わってから、その商品が引き渡しが終わってからも有効な関係が築けているお客さん、このまあ4つが多分メインになってくるかなと。そのお客さんっていうのが、例えばじゃあどんな家に住んでいるのかとか、ご主人さん奥さんは何歳なのかとか、まあ、要は何人家族なのかとかで、お子さんの年齢はとか、その小学校通ってるのかとかで、年収はとか、どこに勤めているのかとかで、なんていうの、乗っている車だとか、勤続年数とかね、 もちろんその親と同居してるのかとかね、その辺全部を紙に書いていく、
はい、
全てもう考えられる限り全てのその人、その2年以内に契約したお客さんですっごい良かったお客さん、あこの人だったらすごい頑張れるわとか、でこの人だったら友好関係ずっと保ってられるなとか、でお客さんも自分のことを好きでいてくれてるっていう、すごいいいお客さん、これが理想の見込み客を、具体的な理想の見込み客っていうのは、実は自分のお客さんの中に絶対入っているわけだから、でこの人に向けて書こうっていうのが理想の見込み客になるわけよ。で実際にいてるわけだし、それにその理想の見込み客に近い人、全く一緒じゃなくても近い人っていうのが、その理想の見込み客にポーンって入ってくるからね、そういうお客さん像っていうのを考えるわけよ。あ考えるか、そのお客さんを思い出すわけ、
イメージしながら、
イメージしながらというか思い出しながらね、はいはい、お客さんでもうすでにいているわけだから、 でそのお客さんはどんな不安があって何に悩んでいたんですかとか、その商品のそのどんな点に魅力を感じたんですかとか、でなんであなたから買おうと思ったんですかとか、まあ要はこの3つをちょっとこう紙に書き出したらいいと思うのよね。まあ直接聞けるしね、アンケートとか書けばいい、出せばいいと思うのよ。でアンケート書いてなくても、例えばその商談時に出た言葉とか、何に悩んでいたのかとか、そのお客さんの本音だとかその悩みが分かるよね。で一番いいのはお客さんの悩みを聞くことっていうのが一番いいのよ。悩みが全く分からないっていうのが一番どうにもならないパターンだから、そのお客さんの悩みを聞くと。で理想の見込み客の悩みを聞くことができればもうほぼ間違いなく売れるようになるから、で自分の好きなお客さん以外のお客さんっていてる、お客さんっていっぱいいてると思うのよ。その中でも超 S クラスのお客さんで、まあ、A クラス B クラス C クラスみたいながいてると思うのよ。多分 C クラス D クラスとかになってくると、散々値引きとかさせられて、わーとかですぐうなってくるお客さんとかね、もうこんな客切りたいわっていう、客はこう下の方に追いやられると思うんだけど、 S クラスのお客さん、この人がどんな悩んでるのかとか、でもちろんその人だけが特別だったらダメだから、自分の好きなお客さんで多いお客さんね、クロージングも成約率がすごい高いお客さんっていうのはどんなお客さんなのかっていうのをちょっとこう紙に書き出して、棚卸しするみたいな感じでねやっていけば、それが理想のお客さんになるからね。まあ空想でもいいけど、空想だと結構外れる場合があるから、なるべく実体験のお客さんがいいと思う。で売ったことがないっていうんだったら仕方がない妄想空想から始めていくしかないし、一応全世帯に最初売っていくことを考えていった方がいいと思う。テストとして、テストマーケティングで、で一遍テストやってみて、でそこからそのこのお客さんすごい良かったなみたいな、この人何歳やったんやろ、でこの年代の人多いよなとか、でこういう人がいいなっていうのは理想の見込み客になってくるわけだから、何にもなかったら、ユーザーが何にもなかったらとりあえず分かんないから、想像で作ってやってみると。でもその人だけってやると多分失敗するから、一応全世帯に向けてやってみて、その中でお客さんが多かったっていうのをやった方がいいと思う。それはテストマーケティングした方がいいと思うな。まあ商品によると思うけど、例えばもし無料でできるんだったら無料で全部配ってどうでしたかって言って、反応のいいやつとか、すっごい安い金額にするとかね、10分の1ぐらい、100分の1ぐらいの価格帯に設定にして、とりあえずこうアンケート、お客さんの声をもらうのと同時に、どういう人が一番の悩みが深いのかとか、どういう人なら自分の商品にねすぐポーンってこれだったらお金払っても買いたいと思ってくれるのかっていうのを試してみたらいいと思う。まあ、無料でやるとね、無料だから欲しいっていう、ただだったら何でとかいう人が出てくるから、まあ、そういうのちょっと要注意、注意しながらね、まあ、ただじゃなくても、まあ、払いやすい価格帯に設定するでもいいんだけどね。そういうふうにとりあえず全世帯行って、売りやすいお客さんっていうのは誰かな、進めやすかったお客さんって誰かなっていうのをやって、理想の見込み客っていうのを作っていくと。だから、理想の見込み客って僕の中では妄想とか空想じゃなくて、過去の自分のお客さんを理想の見込み客にしましょうと。その中でも特に売りやすかったお客さんを理想の見込み客にしたらいいんじゃないかなと思うのよ。でその理想の見込み客の悩みは何ですかと、その理想の見込み客はその商品のどんな点に魅力を感じたんですかと、でその理想の見込み客は何であなたから買おうと思ったんですかって、この3つを徹底的に調べたらいいんじゃないかなと思います。まあまあそれがちょっと理想の見込み客のまあまあ見つけ方と、その理想の見込み客に何を聞くかっていうのがこれかなと思うので、もしまだ理想の見込み客見つかっていない、見つけていないんだったら、それはきっとあなたのお客さんの中にいてるので、ぜひぜひそれをねこうピックアップして、理想の見込み客っていうふうにやって、この人に向けて売るぞって、こういう人に向けて売るんだっていうのを掲げてやっていただければ、きっと爆発的な反応があってすごい売れると思うので、ぜひ実践してみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。